てっちゃんさんがアニメとはっていう。
いやいや、あのね、
うん、
ディズニーの、僕らディズニー好きじゃないですか、ディズニーアニメが特に。
案外好きですね。
うん。ということでですね、はい、ディズニーアニメ、
はい、
ファインディングドリー見てきました。
お
ー。え、それでアニメとはってなったんですか？
いや、まあ、ピクサーなんですけど。
ここにも、新田浩二さんが、
はい、じゃあとりあえず乾杯、2回目。
はい。僕、あの、札幌クラシック飲みます。はい、
乾杯。
北海道限定。
皆さんもね、飲みながら聞いてください。
限定なのにたまに近所のスーパーで売ってるって謎の
札幌。近所のスーパー限定っていう。
モテラジファインディングドリー見てきました。発達障害あるあるな映画でした。そして過去にとらわれず次の一手をどう打つかだけに集中するってのは、実はとても大切なことなんだと思いましたって。終わり。
そうなんですよ。まず、ファイティングにも見ました。
見た。探す。
そう。にも探すためなんですけど。
木梨憲武が声やってた、
うん。そうそうそう。あれ、ドリーっていうね、青い魚が一緒に探しますよね。
室井シゲルが。
いたっけ？
いた。
うん。クジラの言葉喋るやつよ。
ワンにもいる。
そう、クジラの言葉喋る。あの、うん、何でも忘れちゃう、すぐ。
うん。うん。
ニワトリや。ニワトリ。
まあ、ニワトリみたいなやつですよ。何でも忘れるから。
はい。
とにかく病的なまでに忘れるんですよ。すぐ。
え、ゾッとするぐらい忘れるんですか？
もうゾッと、あの、3秒前のこと忘れる。うん、普通に。
え、ちょっとボケた子とかじゃなくて、ガチ忘れすんの？
ガチ忘れる。
でも、ことは忘れてへん、ね。喋るもん、
ね。あ、それあれ、あれやね、あの、記憶喪失の人に突っ込むあれですよね。お前言葉忘れてへんやんって。
うん、とにかく病的なまでに忘れるんですよ。
はい。
ドリーって。で、そういうキャラかなって思ってたんですよ、今までは。
あ、音ボケ感出してるぐらい。うん、
だけど、今回主役になって判明したことは、
うんうん、
なんか話するんですよ、いっぱいキャラが、はい、魚同士で。そしたら、はぁって、
うん、
私に両親いるわよねって。
ほう。
そらそうよって、両親いなかったら生まれないもんって言ったら、はぁって、
うんうん、
両親いたって。
お
で、ちょっと思い出すわけですよ。昔のこと。赤ちゃんの時を。
はぁ。
で、両親に会いたいって。
うん。
きっと私のことは探してるはずだわって。
うん。
で、両親に会いに行くって、また探し系なんですけど、一緒なんですけど、基本的には。
でも、会いに行くって言ったって、唯一の頼りは記憶しかないのに、その記憶が一番できない人でしょ？
そうなんですよ。
どうでんのよ、それ。
ドリーが、ドリーが探しに行くんだよね。
そう。
ニモはニモも探しに行く旅やったのに。
そうそう。今回はドリーが自分の両親を探しに行く。で、ニモたちも一緒についていく。
ニモは探される側やったじゃないですか。
探される側。
親が探しに行くんじゃないですか、あれは。ニモ。
そう。だ今度はドリー、だドリーファインディングやん。
そうですね。ファインディングドリーですね。
うん。だからドリー。
ファインディング、ニモ、ニモが、ニモの探されとったけど。
そう。ドリーは探されるんじゃなくて、探す。
ドリーの両親を探す。
そう。ファインディング、ドリー、ペアレンツみたいな、
うん、
やつじゃないですか。
いや、だね、ドリーの小さい時の回想がやばいんですよ。
はい。
じゃあ、かくれんぼするから10数えてねって。
はい。
もうドリーって言った親指ぐらいの時ですよ。めっちゃ小さい、うん、赤ちゃんの。
うん、
1、2、3、4、あ、砂砂って好きって言って砂に、砂バシャーとかやって、両親が、
うん、
後ろで隠れてる両親が、あっちゃーって。
ああ、もう、持続しないのね。うん。何でも。
だから3秒で忘れ、4秒で忘れるんですよ。うん。
約束も忘れる。
両親が泣くんですよ、お互い夜とか。
はい。
この子一人でやっていけるのかしらって。
ああ、障害系やと思う。
うん、もうね、
普通じゃない
と。早く言えば完全に障害なんですよ、これ。うん、障害児なんですよ、ドリー。
うんうんうんうん。
やばいぐらい。
うんうん。
で、あっち行っちゃダメよっていうのに行くし。
うん。うん、行くし。うん。
行くし、やばいことになるし。で、うん、それが原因で離れ離れになるわけですよ、両親と。
ドリーの忘れっぽさのせいでなんの？
そう。あっちには流れが強いから行かないでねって。
うん。
っていうのが原因で自分がいなくなったんだなってちょっと気づくんですよ。うん、
覚えてるやん。
なんかちょっと断片的に思い出していくんですよ。
うん。うん
で、ドリーは、ニモたちと一緒に、 両親を探しに行くんですよ。
はい、ああ、ボケたくてボケたくて、フリや思って、ボケたら、お前
実は水族館生まれだったっていうのがわかるんですね。
はあ、はあ、
自分は。
壮大な話じゃないですか。
壮大な話なんですよ。しかもめっちゃ遠い。うん、日本の。
うんうんうん、
日本
日本、はあ。日本の水族館生まれだったっていうのがわかって、
うん、
で、水族館の中に入って、
うん、はい、
探しに行くんですよ、自分の両親を。水族館って言ったらいろんな水槽があるじゃないですか。
はい、そう。
で、そこでどんどんどんどんいっぱいいろんな人に聞いて。だから、ドリーならではの発想力っていうのがすごいんですよ。
いや、でも忘れるんでしょ？
むっちゃ忘れる。
忘れる代わりに、
うん、
何でもチャレンジしちゃうんですね。ダメなことでも。
ああ。それが。
限界がない、限界がない、マジで。
それが事態を打開すんの？
打開しまくる。
あ、つまりあれですか、あの、発達障害でこれができひんからっつって別の可能性もあるやろみたいな。
そうそうそうそうそう。なんで決めつけるのって。
いいとこもあるやんっていうこと。
やらないといけない、やらないとわからないよって。
うん。
やるんですよ、とにかく。
うんうんうん、
で、ニモたちも、ニモのお父さんたちも、離れ離れになるんですよ、うん、ドリーと。
はい。
で、お父さんは、くさーって、なんでこういう状況になったんだよって、うん、これを打開するにはって、うん、この状況をまず観察してとか言ったニモが、
うん、
だからお父さんはダメなんだよって、
うんうん。
ドリーだったらすぐやるよって。
うん、
あ、じゃあドリーだったとしたらって、チラッて泊まり見るわけですよ。
はい。
そしたらやばいコースがあるわけですよ、とりあえず。はい、
うん。
だ早くワンチャン抜けれるけど、
うん、
普通の発想だったらこれは嫌みたいな。
うん。
でもドリーだったらやるよなっていう、ニモに振り返ったニモがニヤーって。
はい。
果たして両親に会えるのかっていうか、両親生きてんのかって。
ああ。
両親に会ってドリーはどうなるのかとか。
ああ。
もうね、うん、全米ナンバーワンメガヒットなんですよ、ドリー。
え、マジで？
めっちゃヒットしてるんですよ。メガヒット、メガヒット。だって実際に見て僕もね、めっちゃ笑った。
笑えるの？
めっちゃ笑ってめっちゃ泣く。
泣くの？
泣けるね。
はああのー、その、ピクさんの前のやつあるじゃないですか。
前のというと、インサイドヘッド。
違うんですよ、ニ
ッター。ズートピア。
違うわ。それディズニーやろ。
あー、あれだ、アーロと少年。
アーロと少年。
アーロと少年見たけど、あんまりだったな。見て面白かった。僕、モテラジで言うんですけど、言わなかったら面白くないっていうことで。あれ、ピクルなんだ、ね。
ピクサーはなんかあの最近はこう交互に来てんのかな？
交互に来て、で、今、ジャングルブックですよね、ディズニー。
うん。
まあ、ディズニーもあの、地味なやつがこう来る。
今回はあの、少年以外全部 CG っていう。
いや。
ああ、でも長編アニメのシリーズではないですよね、あれは。
そうですね、アニメを実写にしましたね。
映画の
ジャングルブックを。
トゥータイガースぐらいね。
で、あの、ミニオンズのスタッフが出したペットっていうのが、
あのペットが。
アドルフと何のこっちゃかな。
あ、ルドルフといっぱいあってな。
あ、うん、それ
あれは日本ですね。
あれ日本な
ペットが。
あれ日本です。
ペットがあの、飼い主がいなくなったらめったくたするやつでしょ。
そうそう、めった、あれ面白そう。予告見るとめっちゃ、猫がめっちゃケーキとか食ってて。大がらん。
ルドルフといっぱいあってな。
うん。
いつやねん、ルドルフといっぱいあってな。
あとはゴーストバスターズも先行上映してますね、今。
どこで？
映画館で。
え？先行上映？
なんか今やってるね。
先行やったら多分来週、再来週の話になるんちゃうかな。
今、頭明日もやってんじゃないかな。
ゴーストバスターズなんかおばさんが主人公なんて意味がわからない、
うん。いいんじゃない別に。俺見たいけど。
あの、前のゴーストバスターズ好きやったからあんまり興味ないですね。
でも30年ぐらい前
の、ね。前のって死に前のでしょ。
うん。いや、だから、
せっちゃん、せっちゃん生まれてないんじゃん。
生まれてないんじゃない俺。まあまあ、ロッキーも生まれてないですけどね。
前の知らん人は別にどうでもええことなんかもしれんけど、女体化ものとかあんまり好きじゃないんで。
まあまあ、見てからに決めましょうよ。
そう。
まあでも興味なかったら見ないのが一番ですよ。見て文句言うのは良くないから。うん、
見たら面白いんかもしれへんけど。
多分、ムタさんはドリー見た方がいいです。
見る前のあの、イメージとしては、全然こう、あ、リメイクや見たいって気にはならなくて、何これってなる。
じゃあドリー見ましょう。
おばさんやんって。女体化やん。
ドリーはめっちゃおすすめ。
うん。
あの、本当に、病気の子供を心配した親って感じ。本気で病気なんですよ、ドリー。
はい。
マジで。
はい。
会話がななまら、あの、ままならないんですよ。
うん。生きていけないですね。
でもそう生きていけないのに、うん、強く生きてる。
ドリーは、今のドリーってなんだ、若いの？
若いっていうか、まあ、成人ぐらいの。
にもよりは年上。
うん。
にもパパよりは。
あの、魚年齢にして22、3って感じですよ。
ほう。ほうほう。
多分、おそらくね。
ほうほう。
だけど、4秒前のこと忘れるんですよ、未だに、うん。で、あのね、パイプをね、水族館の中に運よく入れるんですよ。
うん。
で、入って、昔の友達だったジンベエザメから、両親がいたところとか教えてもらうんですよ。
うん。
もうドリーってね、人懐っこいからね、すぐ友達なんですよ。
うん。
だから、ジンベエザメにあっちに行ったらあっちに行って、で、パイプを伝って、左に行って、もう一回左に行くのよって言ったら、
うん。
簡単でしょって言われたら、ああ、私には難しいの。
うん。
この時ね、
うん。
あの、マック食べまくる映画何でしたっけ？
マック食べ、わかった、
あの、
彼はサンドイッチを食べろって言うけど、私には無理だから。
そう、それがめっちゃ来て、わかるって
気持ち。何だろう、めっちゃ来てってなん
だ。あ、だから俺めっちゃ、あの、その時バシューって脳内に来て、
はい。
だからサブウェイ、
あなたにもできるって言われるのが辛い。
あの、サブウェイ食べるも痩せるって。
そう。
でもね、
スーパーサイズミー。
言うけどって、うん、そう、スーパーサイズミー。あの、サブウェイ食べるってとっても、私には辛いのって。
うん。
でだから、ドリーが、パイプの中を左に2回曲がるっていうのは、自分で、
うん、
ああ、とっても難しいわって、とても一人じゃいけないって。
あの、この子が太ってるのは遺伝なんですよ。この子のおじいちゃんはピアノの箱に入れて埋葬したんです。
もうね、それぐらいね。
うんうんうん。
それで今一瞬見たくなったでしょ。
うんうん。
あのね、本当にそんな感じなんですよ。みんながアドバイスするんですよ、ドリーに。うん、ああやったら、ああやったらいけるよって言ったら。
うん、
とても私じゃ無理って。
うん。
普通に簡単なことなんだけど、できないから。
はい。
じゃあ、もう、分かった、頑張るって、水族館の魚たちが頑張るって。
はい。
どうにかして、あの、協力するって。
はい。
いい映画でしたね。笑って泣いて。いや、もう本当にね、直球のいい映画。
インサイドヘッドの悲しみも同じような調子でしたね。
あのね、だから悲しみと、
うん。
悲しみが障害児になったのが、あの、
悲しみもあるし、障
害児。悲しみも嬉しみも、
うん、
4秒前の記憶なくした瞬間がドリ。とにかく4秒で記憶がなくなるんですよ。
はい、
うん。あっちに行く、あのね、タコと一緒にね、水族館で仲良くなって、
はい、
タコと一緒に両親探すんですけど、
はい、
もうタコがもう死にそうなるぐらいドリ頭悪くて。
うん、
あの、何々館に両親がいるんだよなって言ったら、うん、そうって言って、じゃあ何々館まで案内してくれって言ったら、
うん、
でも世界最高のメガネがあればそこに行きましょうって。
うん、
両親のところ行くんだろうって、え、両親って何？みたいな。
うんうんうんうん、
お前って、
うん。話にならん？
話にならんけど、
うん、
ドリーは強く生きてる。
まあ、その、なんか、過去に囚われないっていう特殊能力やと思えば、みたいな。
そう。
強いんじゃないのか。
何回でもチャレンジできる能力。
ああ。
よかったね。ぜひとも、あの、なんか壁感じてる人には見てほしい。
壁を。
人生に壁があると思ってる人は、ドリーに壁は一切ないから。
でもそういう特殊能力は持ってませんからね、僕らは。
そうなんだよね。
僕らは違う特殊能力しか持ってないから、参考にならんっていう。
いや、だからもう、でも、それから見て。
うん。
ファインディングドリー。
なんかあの、体に書くやつあったじゃないですか。
メメント。
ねえ。
メメント。
そんな感じですか？
メメントは全然あれが、あの、メリットになってなかったですよ、ね。
なってない。
ドリーも悪い方。
メメントって10分ごとでしたっけ？
なんか記憶が、なんか、 何分かしか持たへんみたいな。
もうあんなレベルじゃないですよ、ドリーは。もっとバカ。
で、書いとこうって言って書くんですけど、どんどんその書いたことが、書いとけば忘れんわって思ったけど、その、書いた意味がわからなくなってきて、余計混乱してくる。あれは、ちょっと、イラっときますね。メメントね。しかも、逆になっていくんですよね、メメントはね。話が逆に進んでいくんですよね。三元茶太郎さん。江ノ島もポケモン GO で大変よって。三元茶太郎さんは江ノ島に住んでんのかな。
いいですね。江ノ島行ってみたいな。江ノ島の話が。サザンの歌でしか
分
から
ない。江ノ島を
僕はなんでしたっけ、孤独のグルメのあの漫画に江ノ島行くじゃないですか。
ああ、カモメとか出るやつ。
そうそうそう。ほんで、
わざとらしいメロン味。
いや、違う。あれは石神井公園です。わざとらしいメロン味。あれですよ。カニ、江ノ島丼を食って、このカニの味噌汁ちょっと薄いなって。
なんかその話すればするほど、孤独のグルメって1巻だけですね。うん、2巻重くなかった。
で、観光地で、食べ物のことに対して文句言うべきじゃないぜって。
感じ感じ。渋いよね。感じ感じ。
感じ感じ感じって言うて、あれを食べに僕、江ノ島行ったんですよ、川口さんと。
ほう、ほう。
で、同じメニュー頼んだんですよ。
うん。
で、カニの味噌汁飲んだら、
うん。
はっきり味が濃かったんですよ。
うん、感じ感じって言うところじゃないっていう。
なんか、ここの店主、あの漫画読んだんちゃうかって。味噌汁濃くしたんちゃうかっていう。
出していったなっていう。味を。
あそこの食堂はすっごく眺め良かったですね。漫画に出てきた食堂は。すっごい高いところにあって。なんかポケモン GO がいて歩きスマホとか立ち止まりプレイとか座り込みとか、やめてねって。
うん。
江ノ島の中でポケストップがいっぱいありますって。回ってくれていいけど、
うん。
立ち止まったりとかやめてねって。
なんでいいじゃん。
知らんけど、なんかテレビとかで騒いでるんでしょ、
まあ、騒ぎすぎですよね。
だ騒いでるから、なんか、あっちこっちのとこが、ね、汽船を制してこう、注意しとかんと大変なことになるっていう、なんか、恐怖感だけがあるんじゃないですか。
まあでも、もう今、うちの19歳のバイトのコーラは飽きてきた言うてますからね、うん。
って言ってるでしょ、
ねえ、
うん。
でも僕はもうずっと買ってますよ、狩りを。
え、ずっとプレデターなの？
はい。
狩りの時間だ。
そう。ずっと飼ってますよ。いろんなポケモンを。主にポッポとコラタですけど。
やらしいですね。
ポッポの飴を400個ぐらい貯めましたからね。
おー。もうめちゃくちゃレベルアップできます。
三元茶太郎さん、私の住んでる県も、滑走路のある基地があるから、いろいろ怖いですよ。
ほう。
軍用機の発着陸時、ちょっとでも失敗したら、住宅地激突。実際にそういうことがあった時の対応がねえっていう。
まあ、実際に沖縄では住宅地に落ちてますからね。
どうなったの、対応は。
え、13人ぐらい死にましたね。戦前で、あ、戦後の復帰前の話ですね。
はい。で、対応を。
対応は何も。
え、だからみたいな。
まずね、僕もツイッターで言ったんですけど、はい、最近墜落したのは沖縄国際大学に軍用のヘリコプターが落ちた事件ですよ。
お、
日本の消防車も警察も一切入れないですからね。
どうなんの？
全部米軍が封鎖してする、まず。
入ったらあかんって？
入ったらあかんって。
これ米軍が処理するんだ、みたいな、うん。
で、その後めっちゃ放射能の、反応があったって。
何それ、
何だから、何積んでたの、
何なんその放射能の反応って意味わからん。怖ない、
いや、だから怖い。だからこんなんばっかりですよ。でね、
うん、
僕、基地で働くって本を最近貸してもらってですね。
はい。
ずっと基地で働いてた人のね、もう70とか90の人たちのインタビューをずーっとまとめた本があるんですよ。これめちゃくちゃ面白い本で、貴重で。はい、これ読む限り、
はい、
ベトナム戦争時代は相当やばいですね。
どうやばいの？
米軍がね、
はい、
万引きしまくるって。
なんでよ。
だから、行きたくないから。
万引きしたら行かなくていいの？
そうそう、万引きしたら捕まって、
うんうん、
収容所じゃなくて普通に、あの、ケース、IMP に捕まって、いろいろあるから、行くのが遅れるって。
ほう。
だから、めちゃくちゃ食い逃げとか、
はい。
あの、その売店で万引きとか、
はい。
あと、わざと喧嘩売って、
はい。
捕まったりとかがすごい多かったって、ベトナム戦争時は。外で暴れたり、基地の外で。わざと交通事故起こしたり、わざとレイプしたり。
ってことは、あれですか、あの、その時代の兵隊は今よりも何百倍も荒れてたってこと？
めちゃくちゃ
荒れてたってこと？
荒れくれてた。なぜなら行きたくないから、戦争に。
じゃ戦争というものは、あの、兵士を荒くれ者に寄りさせるみたいな。
寄りさせるし、
うん。
っていうか、なんでこんな、行きたくない戦争に生かすのって。
徴兵という問題もあるでしょうね。
やばないみたいな。この基地で働くはめちゃくちゃ面白い本でしたね。うん、本当に。サリン。
はい。
サリンが漏れてた事件とか。
うん。
めっちゃね、周りでね、基地の軍用、うん、なんだっけ、弾薬庫の周りで、めっちゃヤギとウサギ飼ってる地域があったらしくて。
うん。
なぜかは、未だに分かってないんだけど。うん。でそこでめちゃくちゃアフリカマイマイが死んでたらしいんですよ。
うんうん、
アフリカマイマイっていうのはめちゃくちゃでかいカタツムリね。
はい。
で、なんでこんな死ぬんだろうなって言って、
うんうん、
アメリカのあの新聞の人たちにちょっと見てほしいって言って行ったら、はい、サリンが漏れてるって。
うん、
っていうかあの毒ガス兵器がここにあるみたいなのを突き止めて、
うんうん、
アメリカの新聞で発表して、
はい、
でそれで大変なことになった事件があるって。一切内地には発表されてないけどね。
そんなん、あの、僕も宮田さんも全然聞かされてないですよ。
そう。
報告受けてないですよ。
あと B29 が、大爆発起きた事件とか、基地の中で。
大爆発？
そう、B29 がめっちゃ爆発して、
はい、
なんで。で、それで、住宅地まで破片が飛んだけど、
うん。
誰も、あの、沖縄人は行けなかったって。日米地位協定で。
それは謎の事件のままで終わっていくんですか？
終わっていった。まず調査ができないから。
まあそうですね。
そうなんですよ。一切何も調べられないって。あとは CIC、陸軍諜報部。
はい。
が思想弾圧の組織らしいですね。
はい。
で、これで、お前共産党じゃないかって。なんかよく共産党狩りしてたらしいんですよ、沖縄で。
ああ、でもこれは内地でもやってたらしいですね。
赤狩りでもこれの話とかもすごく面白くて。
うん。
うん、あと空軍の CIS だったかな？空軍の方とか、うん。意外と仲悪いみたいな。
うん。意外と。
意外と、あの、あんまり、その、なんつうの、あの、一緒に調査はしてないんだなって。あとね、うん、復帰前の沖縄の基地警備と交通整理をやってた琉球警備隊。
はい。はい
の人たちが、琉球案って言って、
琉球案？
琉球案って、旧日本軍式の階級をつけて、階級章と琉球案っていう勲章がついた制服着用を義務付けられてた、
うん。
だから、警備員ですよ、早く言えば。
うん、
軍隊じゃないのに、軍みたいに、階級とかやらされてたって。
うん
うん、これは面白い本ですね。あの、アマゾンで今品切れなんですけど、もし図書館にはあるかも。基地で働く。
基地で働く。
すごいですよ、このインタビューは。あとは、やっぱりベトナム戦争の時の話がすごいですね。
うん、
あっちのね、弾をね、
うん、
ベトコンに拾われないように撃った後の弾とか、不発弾とか全部持って帰るらしいんですよ。
そんな持って帰れんねや。
で持って帰る部隊がいるんだって。で、それを全部使えるようにするのが沖縄の基地って。
ほう。
はぁ。
とか、死体とかも一旦全部沖縄に持ってくるって。
はぁ。だって日本をなんか今の言い草やったら、
うん。
なんかその、基地反対に反対してる人らの言い草やったら、日本を守るための基地だろうって言うけど、ベトナム戦争に大活躍してる基地じゃないですか。
朝鮮戦争とベトナム戦争ですね。
大活躍してますやん。それは全然日本防衛と関係あらへんやん。
だって、もし日本防衛するんだったら尖閣諸島に今中国来てますよね。
来てるっていう話がありますね。
じゃあ米軍がなんかするべきですよね。
米軍やめとけって言ってますね。
だって中国と仲いいもん、アメリカ。
みっちゃんかっこ焼きたらこさんが、ミャウダーさんちょいちょいバトルヒーターと言うけど、爆風スランプのこたつのあれのことですよね。
そう、サードチェンジのやつね。
なんでバトルヒーターって言うんですか、思い出したかのように。
いや、だから、クリーピーと似てるんかな。
似てへんわ。
見たん
全然見てへんやん。
バトルヒーター見たん、
バトルヒーターこたつのやつでしょ。
そう。
どの辺が似てるんですか。
じゃあ、雰囲気。
雰囲気。アキビョンさんが、近所の狩猟飯店に金宮焼酎 90ml があった。シャリキンで飲む。あ、これ。
あ、これシャリキン。
でもペットボトルに好みの焼酎入れて冷凍庫で凍らせばシャリキンになるよって言ってるけど、だから、やめろって。
やめろ。それベトナムに行く兵士に飲ませたいわ。
何もかもわからなくなるためにこれやるんでしょ
う。うん。すべて忘れたいために。
うん、書いてるね。基地の中のクラブで、電水しまくった、若い兵士が、将校たちが行く専用のトイレで寝てたけど、将校が怒るだろうなって、その基地働いてる人がね、言ったけど、将校はその兵士をまたいで行ったって、怒らずに、誰も戦争に行きたくないんだなって。
まさに証拠なしや。
普通は怒るって、ベトナム戦争以外だったら、蹴り上げて起こして、何やってるんだみたいな、だけど、こいつは明日行くんだって、ベトナムに。誰も攻めれないって。
そこには誰もいなくて。
電水するまで飲んでも、
全部水流して。
この不良品の弾がね、手榴弾とか、全部ベトナムから帰ってきた沖縄人が使えるように整備するっていうのが、面白いし、めっちゃね、整備してる人たちはね、いつ爆発するかわからないって言って、めっちゃ冷や汗かきながらやってて、給料めちゃくちゃいいんだって、当時の。戦後、沖縄で働くって言ったら、公務員か、ヤクザか、米軍しかないみたいな、で、米軍で働けばめっちゃ給料いい。
もう命かかってるからね。
爆発したりとかすんのかな。
実際にしてる話もあります、
ね。命の値段のところじゃないけど。
近寄れない。でも花火みたいになったら、近寄れない、あっちの消防隊が来て。
げつないな。
げつない。
ミサイルとかめっちゃ処理してるし、ベトナム戦争の時になったらめっちゃ弾の伝票とか。トリプルナインってついてたら、あ、明日使うんだなって言って、これは優先的に整備するとか。なんか、えげつないですね、軍で働くって。
ほんまに
え
げつない。
軍で働くってやっぱりえげつないんや。
でもね。
めちゃくちゃ優しくされてた。はい。
それ考えたら、やっぱり、そのアメリカ側の考えでしてみたら、自分の国の人間使うより、こう、植民地的なところの人間使う方が、死ねへんから、自分の国の人間を。
あとね、単純に人手が足りなかったらしいんですよ。アメリカ人だけじゃ無理って。だからめちゃくちゃ沖縄人とかフィリピン人とかを雇いまくって、基地を作っていったらしいんですね。どんどんどんどんどんどん。だからどっちが利用したのか、基地経済とか言うけど、完全にこれ、この話、本を読む限り、米軍が沖縄人をめちゃくちゃ雇って安い給料で。
でもやっぱり。
それでも高いんですよ、沖縄にしたら。
でもやっぱりその、他国の人間を雇う方がいいじゃないですか。
そうそうそう、コスパですよ、
コスパ。が、今、だから日本が、いっぱい他国の人を、今すごいんですけど、なんか難民で来てる人とかが、工事現場とかで働いたりとかしてるらしいですよね。
ほう。
難民で受け入れないって言ってるじゃないですか。
はい。
日本は。でもまあ来ちゃってる人がいて、でも仕事せんかったら死んでしまうじゃないですか。そやから、難民認定されてないけど、仕事する資格ないけど、雇っ 割れてるんですって。もう完全にあの、ブラックというか。
うん。そう。だから、あの、うちで働いた中国人も、
うん、
今、ドンキホーで働いてて、
うん、
だ週、なんか、一月何時間って時間決まってるから、
そう、例えば学生だと週28時間とかな。
そう。だそういう奴らにあのに、あのだ、難民の人らとかをもう、だ申請せんでええねん。
なるほど。
だって、
難民が受け入れないって言いながらも、
そう。
その難民、に仕事を回す企業があるわけですよ。これ美味しいなって言って。で、そこはなんか見て見ぬふりみたいなところあるんですよ。
ひどい。もっと、もっと文明的に発達してほしい。
工事の人手がめちゃくちゃ足りないわけですよ。オリンピックとかなんとかって言ってて。うん、そやから、そうやってあの結局外人頼りになってくるわけですよ。
うん。
日本人働かへんからね、そんな
安い。そう、今見てる、安い給料で。今本のページにたまたま開いたところも、
はい、
あの測量士になったと米軍に雇われて、
うん、
で伊佐浜のところに沖縄のね、
はい、
行って測量してたらめっちゃうち自分のうちのうちから石とか投げられて出て行けって言われたって、
うんう
ん、なんで石とか投げられるんだろう俺仕事してるだけなのにって、
うん、
後から分かったらこの人たちの土地を測量して米軍基地にしたんだなって、
うん
うん、銃剣とブルドーザーって言われるやつ、うん、あとはね、さっきの墜落事故の話ですね。F、はい、F100 戦闘機。
うん。
1950年から60年代の主力の戦闘機だったらしいですね、米軍の。で、米軍は同機に核兵器を搭載し、ソ連や中国を攻撃する計画を立てていたと。
うん。
で、1959年6月30日に、
うん、
あの、石川市、今のうるま市の宮森小学校に墜落。
うん。
死者18人。
うん。
で、61年12月7日には、
うん。
旧具志川村、今のうるま市に落ちたと。
うん、
で、死者2人、
うん。
で、福岡でも落ちてますね。福岡で死者3人。とにかくこの戦闘機はやばいっていうのは、あの、当時整備で働いてた人も言ってたんですよ。しょっちゅうこれ事故起きるって。
F100 が。
F100。当時の空軍主力は F100 戦闘機。頻繁にトラブルを起こしていた。作業しながら見ていると怖いんだよね。着陸と同時にタイヤが外れ、滑走路に立ち往生してたのを見たことある。先輩とあれでよく戦争できるなって話してたけど、
うん、
って言ったら、小学校に墜落。
うん、
で、本音はニュースを聞いた時に、あの戦闘機なら落ちるだろうなって正直思ったって。
スーパーセイバーやつですね。
今のオスプレイと同じ問題だと思うって。
今で言うとこのオスプレイですよね。
そうですね。
だそういう機種があるわけですよ。やっぱ不安な感じのやつが。
あと沖縄に行ったら家が建つぐらい当時は手当がついてたって。
沖縄に行ったら家がつく？
家が建つぐらいの
手当。沖縄人に？
いや、あの、米軍が沖縄の基地に。
沖縄の基地に行けば。
そう。なぜかというと、ベトナム戦争があるから。
ああ。危険、汚い、きついみたいな。
だから結局、沖縄に基地があるっていうのは次の戦争につながるんで、イランの戦争あったじゃないですか、イラクの。
はい。
あれも結局沖縄から出てるし。
だからね、あの、いろいろの人が、沖縄の基地っていうのは次の戦争につながるから、
うん。
そういうのはなくしていこうっていう話をしたら、
うん。
あの、そんなことしていいと思ってんのかって。中国来るぞって。言われる。終わり。
あの、前も話しましたけど、
はい、
高江の今ヘリパッド問題今すごいですよね。僕も何回、2回行って。
なんか逮捕したとか。
そうですね。もう釈放はされたんですけど、
うん、
あれができることによって対中国に何パーセント、
何の抑止力なのかわからない。
になるのかっていうのを誰も言ってくれないんで。
しかもなんか訓練とかするためのやつでしょ？
しかもあれですよ、茶色ですよ。
はい。
あの、迷彩服。
うん。
完全に中東ですよね、あれ。ベトナム戦争の時全部緑色だったらしいですよ。迷彩服が、沖縄中。
まあ、中国と戦うって
仮にあったとして。中国とアメリカが戦うわけがないのよ、まず。
仮にあったとして迷彩が何色か分かんないですけどね。
そうですね。でか、インディペンデンスでリサージェンスでも中国人めっちゃ出てるし。
うん。
てかメインだから。
うん。で、ちゅうか、なんですぐ戦おうとするのかがわかんない。
そう。
なんか、漁船が来たから戦おうみたいな、もう。
うん。今オリンピックやん。
それで、オリンピックやってるんでしょ、今。
うん。
オリンピックやって、オリンピック出場しましたとか言って、メダル取りましたとかって言ってんのに。
うん。
じゃ次の瞬間、戦おうとするの？
そこはなんか、マスコミ
使ったんだ、ね。舐められてるって。
いや、だから、それやったらもうなんかの、
舐められてるって、中国に。
すぐ喧嘩越しのコミッションみたいじゃないですか。
それか、世論を、世論リモートコントロールしてる。
リモートコントロール。
だから、暴力の人類史で言えば、あれですよ、貴族同士の喧嘩みたいなもんですよ。勝手に自分で妄想して、勝手に戦争を。
でも、貴族って言ったらなんかかっこよさそうだけど、野蛮人と言ったら？
なんか、土人なんですって、まだ。
ウ
ェイトトレーニング入って100年経ってないんだもん。
そう。コドコド2016さん。ガクブル、モテラジのブタオさんと坂本さんの会談イベントでの稲川淳二話面白かったな。4人で行くはずだった旅行に2人で来るお前らが怖いとか。
何年前
だ。怖くて本家本元の稲川会談聞いたことないんだけど、聞いてくださいよ。YouTube にいっぱいあるんやから。私たち本当は4人で来るはずだったんですよ。でも、二人来れなくなっちゃって。
あ、そう、ってなるよね。
で、稲川さん、幽霊が人を殺すって本当ですか？
ドキッとしたね。
そう。あれ、死の階段っていろんなバージョンがあるんですけど、あ、違う、死の階段じゃない、死の旅館。
うん。
もう僕らがなんでこんだけ死の旅館の真似するのかっていうのは、YouTube で死の旅館を聞いてもらわないと一生わからないと思うので、
うん。
10分ぐらいじゃないですか。
じゃあもう豚さんが全部言いましょう、今度。死の旅館を印刷して。印刷っていうかスマホで。
だから、
じゃあ俺、旅館役の人やるんで。
網走に流氷の取材行ってんで、夜行列車で持ってこうね、朝からって。そこからずっと話していくんですか？
そう。
ピーって、ほんと寂しいんだよね。
でさ、二人でやるのもなんだからって、うん。
ちょっとこっちで話していかない。いいんですか？いいよ。
ね、若いお姉ちゃんがいるからってね。って
そう。
私
たち、本当は4人で来るはずだったんです。
あ、そう。
でも2人来れなくなっちゃって。まあこれね、本当に聞いてください、死の旅館。あと今の YouTube、むちゃくちゃ優秀で、
うん。
稲川淳二話が100時間ぐらい上がってるんで。
え、100時間動画があるの？
いや、なんか10時間、いや、5時間ぐらいの動画
みた
いなの
が。睡眠用。
そうそう、めっちゃあるし、あと、
いいね、
何ですか、夏の階段のやつあるじゃないですか。
はい。
はい。
稲川淳二の、ミッドナイトツアーみたいなやつ。
みたいなありますよね。
は
い、
あれの2015までずっと上がってますよ。
おー。
すごいってなる。で、大体稲川淳二をかけながら、
うん。
寝る。っていうパターンがあるんですけど、それしてるときは精神状態が悪いんですよね。トールくん、びっくりくりくりくりくり、なんだったっけ？
嬉しくってぴょーん、悲しくってシューン。
ニャウダーって。なんですかこれはって。
これは、
びっくりくりくりくりくりっていうの。
浜根隆さんの、ギャグを、吉田博がパクって、
はい
はい、松本人志がパクって、全国になったギャグです。
ギャグはパクられまくる運命にあると。
はい、パクリパクられですね。
パス回しのようにパクられていくと。
はい。で、売れたもん勝ちです。
で、その売れたもんのオリジナルになると。
はい。
で、誠さんが、誠さんじゃない、ニョロ88さんが、てっちゃんさん、政治はわからぬ。なんか筋力で解決しそうって。
ねえ。
なんかメロスみたいでいいですよね。メロスに
筋肉で解決できるなら、 筋肉があるんですけど、はい、どう考えても機動隊の方が筋肉あるんで。
やっぱり筋肉が解決する話じゃ
ない。そう、されるんですね、結局。うん、
やっぱりでも、無理なんかな。
機動隊に勝てると思うから。
ハンマーユージローみたいな。
え、100人押し返すみたいなやつ。
うん。4人相手したらええ言うて。
一度に
世界中に勝てるっていう。全世界相手にしても4人に勝てば、うん、勝てるっていうやつ。
そう。
同時に4人を倒ししたりすれば。あの無茶苦茶さ。
あの無茶苦茶さが説得力なんですよ、当時の頂きの最強。
そう。でも漫画で仕入れた知識で実行するやつは現れてくると思うけど。
はい、いや、4人、まず4人倒せんやろ。
まず4人倒せないからね。
そう。漫画読んでて、で4人倒せる気分で4人に挑むんやけど倒せるわけないから。
あの、100人に勝つより4人に勝つ方がハードル高いと思うよ。
まあね。うん、そう、素手やわしね。
4人を同時に倒せたらって、全世界相手にしても負けんって言って、その4人を同時に倒すっていう前提がおかしいからね。
うん。そうやね、ほんまに。なんで4人倒せないとほんまにね、100人倒せるかもしれんけど。
そう。そらそうやろうって思った。4人同時に倒せるほどの超能力者だったら。
なるほどって思ったけど、読んだ時
に。思ったんや。
いや、もう4人倒せるのに100人倒せるっていうのはね、間違ってないんですよ。
うん。
だって4人倒せる時点でもう超人だから。
うん。うんうん
でもいや、さっき言ったあの、インディペンデンスデーも、あの、ウィル・スミスが宇宙人倒したときに、やっぱり筋肉って思ったし。
はい。
いや、ある程度あった方がいいですし。
え、あの宇宙人は巨弱なの？
たまたま巨弱やったんか、ウィル・スミス
が。ほぼエイリアンみたいなもんじゃん。
え、だから、それやったら人間よりはるかに強いんじゃないの？
ね。
そう。
それとウィル・スミスがどついて勝てるような相手じゃない？いいんじゃないの？
でも体鍛えとったらやっぱり勝てるんちゃうかな。
ていうかあれ墜落して出てきたとこボコボコにしただけでしょ、う
ん、かなり弱ってたの、
うん、かなり弱ってたから。
でもあんな見たもんでもやっぱり体鍛えてたら勝てるんやなって思うし、そのバッキー呼んどったら4人倒したら勝てるんやなって。
いや、バッキー負けたでしょ、その後100人に。不良100人に負けた
ね。負けたからね。
は
あ。でもね、筋肉はいいですよ。
筋肉はいいぞって、
またいいぞ。あの、今日ジム行ってきたんですけど、足の日で。
はい。
辛い。
ほう。
辛いけど、
うん、
あの、結構気持ちいいよ。俺、スポーツとかめっちゃ嫌いだったんだけど、
うん、
何度でも言いますけど、うん、運動会とか爆発しろって、
うん、
俺、学校のスポーツが嫌いだったんだって。
うん。学校が嫌いなの？
うん。あの、自分で、自らジムに行って、やるスクワットってきついけど、
はい、
悪くないよ。
でもね。
それね、なんとかしたいんですよ。だ。
なんとかしたい？
はい。だ、あの、今、うち娘が、
はい。
フィギュアスケートやってて、
うん、
ジャンプ力がないんですよ。
はい。
はい。
で、ジャンプ力するには、やっぱり体鍛えなあかんないけど、
うん、
無理やりやらすんじゃなくて、
はい。
自分が楽しくやれるように、
うん。
ただ、なんか、そういうふうに持っていこうとしても全然娘の、その、気持ちが寄ってこないですよね。
ほう。
ほう。
だから、寄ってきた上で、あの、だ例えば、スクワット、150回。
150回、
ね、スクワットでジャンプ力増すかどうかはわからないんですけどね。
はい。はい、
ジャンプした方がいいですよ、
絶対。そう。あの、ジャンプ力を鍛えるためには、ジャンプした方がいいらしいですよ。
うん。
だそれはやっぱり、氷の上じゃないですか。
じゃあ、氷の上でジャンプ？
はい。でも、その時間帯までは体を鍛えとかなかから、そのバネ、体のバネを作りたいんですよ。
だから、氷の上でジャンプするためには、まず、氷じゃないとこでも高くジャンプできる人の方が、はい、多分、氷の上でも高くジャンプできるでしょうね。
ねで、そのジャンプ力つけるのは、スクワットでしょ。
あのね、うん、ジャンプ力鍛えた方はジャンプした方がいい。
そう、あの、スクワットは、スクワットが強くなっていく。
そうなんです。あのね、格闘技でもね、人殴るのが強くなりたかったら人殴った方がいいんですよ。腕立て伏せする暇があったら人殴れっていう。うん、
ああ。
いや、本当にそうなんですよ。でもね、人間ってね、なぜかね、
だから豚さんが言う通り、スクワットした方が上がるんじゃって錯覚しちゃうんですよ。うん、そしたらどんどんスクワットが強くなっていって、ジャンプ力は全然強くならん。
ジャンプし続けるとジャンプ力が伸びるらしいですよ。
ああ。ちょうどよかったですよ。まだだから、まだ、うちの娘はスクワットさしてないんで。
何歳ですか、まず。
うちの娘はまだ、7歳ですけど。
7歳でスクワットとかさせないって。
7歳でスクワットとかしても、どうせ体軽いから、
うん、あんまり、
あんまり意味ないから、
ジャンプ。
どうせやったらね、ずっとバスケットゴールに飛びつく練習させてた方がいいんじゃないですか。
ああ。
ダンクシュートさせる。練習させた方がいいんじゃないですか。
あの娘、僕がダンクシュート決めたらどんな顔するだろうみたいな感じで、うちの娘。
なんか YouTube でね、
うん。
外人が延々ダンクシュート練習する動画があって。
ああ、そういうのあるよね。延々と十字懸垂する動画とかもあって、延々と何かやるっていう。
ずっとこの、何ヶ月も何ヶ月もどんどん年取ってってるんですけど、
うん、
最後はダンクシュートができるようになってるんですよ。
すごいそれ。
忍者の修行みたいな。
そう、届くようになる。だから忍者の修行と一緒で、やっぱり徐々に高いの飛んでいく方がいいじゃないですか。延々毎日。木植えたら？
うん。木は植えてないですね、まだ。
あずみだね。
あ、MTC さんが。
はい。
すき家飲みを実施してみた。
おぉ。
ニンニクの芽単品も酒のあてになるっていう。
ニンニクの芽もあったんか？健康セット以外に。
うん。
それもう絶対ビール合うじゃん。
う
ん、
そう。
というか、すき家が、すき飲みっていうのを始めたみたいで。
っていうか、すき家コスパ良すぎる。
そうなんですよ。すき家ね、すき飲みっていうのはあんまり、都内だけやと思うんですけど、まだやってるのって、はい。メニュー見たら、
うん。
吉野見とかあんなに感じたがっかり感じゃなくて、
うん。
普通に使えそう。
っていうか、吉野見、すき飲みとかやってない僕の近所のすき家でも、うん、前回の放送聞いてもらえばわかるんですけど、
うん。
1000円ですよ、あれ。1000円いってないんですよ。ビール頼んで健康セットカレー食べて。
しかもあのメニューに、
うん。
280円ぐらいの生ビールと。
あ、生もあるの。
そう、その月の実っていうのには生が加わるんですよ。
しかも280円っていうのは。
280円とか。
安いな。
うん。それと、バッファローウィングチキンが加わる。
何それバッファローウィングチキンって。
バッファローのウィングチキンだよ。
これ強いでしょなんか。
強いし。
本気感がなんかすごい。
じゃあ、さってさ。
はい。
お腹も空いてさ、なんかさって牛丼か豚丼かカレーでも食ってさ。
うん。
で、その後ビール頼んで、バッファローウィングチキンもやっちゃったら？
もしくは健康セットをつける。
健康セットやばくないあれ。
健康セット、好きやな松屋じゃないの
好きや、好きや。沖縄に松屋ないんで、好きや、健康セットをおさらいすると、
うん、
ひじきと、冷ややっこ。と、味噌汁だっけ
そう、味噌汁。
この三つが、160円。
すき家行きたくなってきた。
安い。違う。冷ややっこもね、
うん、
小さくない。普通に冷ややっこの豆腐って感じだし、
うん、
何よりひじきが嬉しいよね。
うんうんうん、
体にいいからね。
健康
だって、紅生姜はかけ放題だから。
うん、どんだけでも酸っぱいしたって思えへん。
うん、味噌汁だってなんかちょっと嬉しいし。
誠さんが、ミャンダーさんを泣かせる世界は狂ってるって。でも、ミャンダーさんも反省してるんですよ。
もうめっちゃ反省してるよ。
赤星のヒデさんが、大柄カレー好き問題を検証。
うん、
スーパーで大柄カップルさんの買い物カゴをこっそり見た。コーラをリッターで買い。ポテチをビッグパックで買っていたが、カレールーは入ってなかった。今後も検証しようって。
たまたまやろ。
すぐ毎回カレー買わんやろ。カレーに買ったとしても。
いや
ポテチと同じ頻度で買ってたら怖いわ。
大柄はね。
うん。
でもね、僕ね、ポテトチップスってほぼ買ったことないですね。
え？自分で金出してポテトチップスなんて買ったことない。うん、
いや、金出して買うっていうか、お菓子そんな食わん。
お菓子はね。
お菓子なんか食ってるうちは終わらなれんって。
なれん、なれん、なれん。いや、なれん。
まあ、今、てっちゃん食わん時期に来てるだけやろ。
え？
またお菓子食う時期が来るよ。
いや、お菓子、お菓子一切、一切とは言わんよ。うん、言わんけど、うん、お菓子、そのチョコレートいっぱい食べたり、何々の実とか。
うん、何々の実
とか、何々の山とか。
山、
うん。何々のチップスとか、何味とか。好き嫌いとか、もうあんまりないけど、うん、あれば、あれば食うぐらいの。
そう。あの飲み会で、飲み会誰かがバリって開けたら食う。
そう、そしたら、ああ、これ美味しいねって言って食べるぐらいだけど、うん、自らスーパーに行って買うっていうのはもうめったにない。
寄ってくるよ、お菓子が。え？
お菓子が寄ってくる？ヤダさん何を言っとるんや、お菓子が寄ってくるやと。
そう。で、僕もずっとお菓子を避けてきたんですよ。
ほ
う。お菓子なんて子供が食べるもんやと。
あ、意味嫌ってたのね。
うん。だから僕は、あの、菓子パンが一切嫌いで、お惣菜パンが好きやったんですよ。
後輩な。
でも気がついたら菓子パン食べてたんですよ。
何があったんや。
何があったの？
あれほど意味嫌う菓子パンは。
そう、菓子パンが寄ってきてたんですよ。
寄るっていうことがあるのね、世の中
に。はい。だからもうその、今はだそういう時期なんですよ、今。もう、お菓子食べない時期。それがなんか気づいたら、お菓子ばっかり食べてる。で、次はお菓子とご飯ばっかり食べてる。
何やそれ、お菓子とご飯。ちょっと気持ち悪いな。
うん、で、体悪くして、あ、ご飯もお菓子も食べてない。
はい。
で、体が良くなってきたら、お菓子ばっかり食べてる。バイオリズムがありますよ。
バイオなのか、それは。
うん、お菓子っていうバイオがね。
うん、
リズムを作ってるんでしょ。
ほう、リズム刻み始めてると
。はい。
はあ。
コーラも飲まんしね。
そう、僕もずっと、あ、僕ゼロ派やったけど、モテラジースになってから、ペプシ派になって。
はい。あ、コーラ、コカ・コーラゼロじゃなくて、ペプシネックス。
あ、日本になって。
うん、
で、僕、今、炭酸しか飲んでませんから
ね。まあ炭酸はいいですよね。
はい。
基本水ですね、僕。
ネックスなんてもう甘すぎるって。
うん。
もうずっと今炭酸です。
まあ、あでも俺が太った原因は甘いパンと肉っていうのがよくわかるから、油。甘いパンと肉じゃない、油よ。
肉ですらない？
うん、あれあんな肉ですらないよ。油よ。9割油よ。1割肉みたい。
油は、ね。油。油多いとこですね。
うん。ね、油飲もうよ。
ポークとかもなんか油率高いですもんね。
めっちゃ高いよ。
油がなんかジューって出てきますもんね。なんか焼いてて。
あの後の焼く目玉焼きがめっちゃ美味しいですよ。卵焼き。
あ、美味しそう。
それで、大きくなりました、
はい。うん。うちも今あの、ニンニクをごま油、ちっちゃいフレーバーみたいにごま油いっぱい入れて、網の上に乗せて、ごま油揚げる感じで。
いいですね。
そのごま油で揚げたニンニクを塩かけて食べるお客様いっぱいおるんだけど、
うん、
たまにこのごま油で卵焼いて。
うん、
いいですね。っていうか、思えばね、
うん、
あの、僕のお父さんが作ってくれてたメニューって、
はい、
オリンピックの選手のカロリーだわ。あの、チャーハンに、チャーハン山盛りに、
うん、
鶏の唐揚げにハッシュポテトに、
うん、
ポークにキャンベルのクリームスープに卵焼きってね、
うん、
多分ね、一食5000カロリーぐらいありそう、なんか。
そこに炭酸抜きのコーラ入ったらもうバキじゃないですか。
それを3回食わせる。
いや、これ、
これね。
てっちゃんのお父さんは、てっちゃんどうしようとしてたんやろ。
でもお父さんも一緒に食うんだよ、同じの。
お父さんだけトレーニングしてんやろ。
お父さんはしてない。
おじいちゃんか。リュウ空手で。
いや、おじいちゃんも体とか嫌いなんでやってないんで。
なんで、それ。
あの、母が旅行とかしてるときは、必ずこれをこさえて、さすがに、さすがに昼は、ちょっと残すから、うん、あ、残していいよって言うから、うん、食べれなかったら残すねって言って、うん、残したのが夜に来る。
夜食べるから残していいよ。
で、夜も夜で作るから、
うん、
残した分が直接夜にただプラスされるだけっていう。
え、これを3食食わすことってなんか、 あの、プロレスラーのシグマみたいじゃないですか。
クイレンみたいな。
なんか、でかくしようとして
る。テコンドーで成績残してるんでしょ？
残してるっていうか、あの、因果関係はそこにはないんですけど、
でも体でかくなったんじゃない？
これを1週間年に2、3回やってたんですよ。
クイレンを。
クイレンを、謎の。いや、うまいんですよ。うまい、うまいよ。いや、だって好きなもんばっかりよ。
だって唐揚げとかポークとかでしょ？
唐揚げ、ハッシュポテト 3枚ぐらい、うん、で、卵焼き、卵4つか5つぐらい、うん、で、ポーク5枚ぐらいでしょ、うん、でキャンベルのクリームスープ、お椀1杯でしょ、うん、で、チャーハン、死に盛りでしょ、うん、そんなんもうごちそうじゃないですか。
これは、てっちゃんのお父さんは、本当に何を考えてこのメニューに制定したんやろ。
多分自分が食べた。
てっちゃんのお父さんは、胃袋が頑丈なのか。
もうね、やばい。同じメニューを俺と一緒に3回食べた後に、うん、死ぬほど酒飲む。全然関係なく夜は酒飲む。で、次の日もケロって起きて、うん、朝ごはんこれ作る。
そこに沖縄県民の秘密があるね。
もうね、これ絶対にね、うん、オリンピック選手レベルのカロリー取ってて、あの時は。
今日も勝てなかったしね。だからやっぱり。
なんか1万カロリーぐらい取るっていう話じゃないですか、オリンピック選手。はい、ハードなトレーニングのせいで。
はい。
いや、もうマジであれ。
で、食えない、こんなん食えない、食えないよっていうのはもうなんかあれですからね。もう、
落ちて
その時点で才能がない。
才能、そう、その時点で才能がない。トレーニングは誰もができるかもしれんが、うん、食べれないやつはもう落ちていくしかない。
うん。いや、これなかなか食えないと思うよ。
食えないよ。俺だって食えなかったもん。いや、朝はテンション上がってくるけど、うん、昼もこれって。で、なんとか食べてちょっと残して、夜もプラスで来るから、うん、分かったって。これは全部食べないといけないんだって。そしたらおかわりもあるぞって。お父さんおかわりしようかなって言って、あの、チャーハンおかわりしてくるんですけど、はい、もうね、目の前にね、あり余る黄金の才能があるとね、嫉妬しかないよ、俺も。親父ごめんしないといけないって、バキみたいな雰囲気ですよ、本当に。
でも、てっちゃんさんのお父さん見たことあるけど、そんなでかないよね。
俺の方が大きいよね。
なんでそんなに食えんのやろ。
わかんない。自分が、だからあの、自尊心なんじゃない？
自尊心で食うの。
あの、裕次郎が言ってたでしょ？絶対に負けないって。この自信も自分が止めたっていう圧倒的な自負。
うん。
あれが裕次郎の強さを支えてるって。
え、こんなもんぐらい食えるわ、みたいな。
だから食ってる、実際に。
食べたいな。
いや、次の日の朝もそれって、ちょっと信じがたいわ。
いや、マジで。
信じがたいし、多分それで、あの、ハードトレーニングしたら、ものすごい体でかくなる
だろうなって。だから、今思えばもったいなかったなって。ハードトレーニングしなかったから145キロまで行きましたね。
いや、でもまあ、
体力の限界で。
125、
125。体は作れたわけですよ。
でかかったですよね、僕ね。
うん、びっくりするぐらいでかかった。何これって思った。
そのおかげですよ。
あんだけ食えやん。食えやん。
あんだけ食えや、でかくなるよっていう例ですよ、僕が。
しかも
なれないっていうやつは食え、とりあえず。何でも。何にも問わん。何でもいいから、とにかく食え。
でも、でかくなれないっていう人の食事を書き出せって言ったら全然食ってないですからね、本気で。そう。
まず、
食ってないですからね、
チャーハン山盛りに、ハッシュポテト3枚、唐揚げ5、6個、ポーク5枚、卵焼き4つ、キャンベルのクリームスープを食べなさい。
あの、なんかあの、船木がプロレス団体やってた時に、
はい。
あの、でかくなれないよって選手に、あの、ちゃんことかミキサーにかけたりとかして飲ましてました。
ちゃんこミキサー
ぐにゃぐにゃぐにゃ
なんかカツ丼3杯食わした後に、
うん。
ちゃんこも食えって。
もう地獄でしょ、それ。
でもそれをしないとでかくならないって。ていうか、食生活のその。
てか、船木はそれ食うんですよね、早く言えば。
船木は逆に言ったら、うん、ちょっとダイエットしなきゃって。
ああ、もう食いすぎみたいな
レベル。あの、タッパーにあの、ブロッコリーいっぱい入れて食ってた。
ああ、それも嫌だな。
ささみとブロッコリーいっぱい入れて。
で、若手は食えって、とにかく食ってでかくなれっていう。
その、なんかひょろっとしてるやつが、あの、僕太れない体質でって言ったら、
うん、
カツ丼とあの、ちゃんこミキサーにかけて食わすっていうトレーニングをしましたって。
理屈が通ってるな。
やっぱりいっぱい食わなきゃ、
強くなれない。
でかくなりましたねって。
でかくなり。うん。だってあの、ほら、バットマン VS スーパーマンの、
ああ。
ベン・アフレックも毎日5000カロリー取ってたっていう。
でも毎日5000、5000って多いんやったっけ？なんかわかんなくなってきた。
5000は多いよ。だって、成人男性は平均2000ぐらいだから。2000か1500ぐらいだから。
だ常人の2倍から3倍食うってこと、
ね、そうそうそうそう。しかも毎日。
常人の2倍から3倍毎日食うってことはどういうことや？常人の2倍から3倍。普通の人やったら、あの、
普通の人があの定食食べると。松屋の朝定食食いますよね、じゃあ。
なんでしたっけ、あの、ペアセットみたいなのを食べるってこと？
そうそうそう、ペアセットみたいなの食べた後に昼食食う。
それもペアセット的なやつ、でも平気で食べる。
多分。で、3時にもう一回ペアセット食って、で、おやつ食べて、夕飯食べた後に、お腹空いたからピザ頼むみたいな9時に。
てっちゃんさんが、映画館で、ポップコーンとジュースでポイント貯めたっていう。
あ、はいはいはい。
話聞いて、あんな高いものいっぱい食ったんかって言ったら、
うん。
いや、ペアセット一人で食べれるぐらいにならなきゃ、まだ豪のものじゃないっていう話、
うん、
そんな奴がいいのかって言ったら、超おがらって。
そう、
そのまんまやんって。
映画館でね、隣に座ったら熱感じるぐらいの。熱。その肘置きが、肘置けないぐらいの大柄が。
ペアセットを一人。
だって、あの、飲み物二つあるしね。
それが来なかったとかではない。
そう、あの、ポップコーンもでかいし、うん、ペアセットって、
うん。
お得よね。一人で頼んだら。
で、それを食べてんのがどんなやつって言ったら超大柄って言って、
うん。
あ、これがあの漫画でもアニメでもない現実なんやって。
あの、死ぬほど大柄。
あの、大柄が食う。しか、大柄や、しか食えない。
うん、だって普通の人はペアセット頼んでたらもうむごいでしょ。
なんか大柄が、あの漫画とか、少年漫画とかだいたい小柄が勝つんですよ。
うん。あれは漫画だからね。
大柄はなんかデクノボ扱いされるんですけど、
うん。
やっぱり大柄しか結果が出せないっていう。
何のための大柄なのってなるよね。いや、実際にね、大柄はね、
うん。
食うぞ。
ねえ。
うん、マジで食う。
でも大柄はなんかあの、食えないみたいな、なんかあの、頼りなさをみんなが感じたってますよね。
それはね、一回の勝負で見てるから。
うん。
一日で勝負してみようって。
その日を追っかけていく。
そう、その日を追っかけて、どれだけ食ったかって。まずスニッカーズとか行くから、寝起きに。あーって言って、バリって破って、くちゃくちゃって。
あの、大柄は、あの、カウントされない飯が多い。
だって、これ、俺がよく言ってたさ、
うん。
甘いパンとエルチキはご飯じゃないって。
うんうんうん、
それそれ。カウントされない飯をいっぱい食う。で、オレンジジュースとかめっちゃ飲む。
うん、ステルスですね。消すっていう。
消す。全部消していく。好みとかあんまりないからね。
好き嫌い。
好き嫌いがあんまりないからね。バランスよく何でも食うから。野菜もめっちゃ食うよ、大柄。じゃされ
た。あ、そう。レタス食べてるって言ってた。
うん。
体にいいもの食べてるよって、レタスとかって。言ってた。コナー君も。
だから野菜とか食べたらデブなるよ、本当に。大きくなるよ、野菜は。
そうですね。僕がずっとサヌキうどんのサヌキうどんあんぎゃを終わらした店って言ってる。
はい。
わたやっていう。
あっちはきついなぁ。うまいのがきつい。
そう。わたやっていう、てっちゃんさんも行ったんですけど。
はい。
結構何軒か行った後に行きましたよね。
うん、あっちは効くよね、ボディに。
で、あそこはショーとかでもめちゃくちゃ多いんですよ。
うん。
で、そこ行ったらもう他のうどん屋行かれへんぐらいの破壊力あるんですけど。
はい。
そこで中とか頼んだらもう相当きついのね。
な
のに大があるんですよ。
ね、甘いの食べたくなるよね、あれって。丸々とか。
大ってなんか確か4玉近く入ってたと思うんですけど。
4玉ってやばない？
しかもその1玉がそこは普通のところの 1.5 玉か2玉分ぐらいあるんで。
めちゃくちゃ地元民に支持されるよね、これね。
そう。で、これの大食べるってなかなかもう、なかなか気合い入れたことやぞと思ってたら、やっぱり大柄しか、大柄なんですって、その大を平らげれるって。
もうね、行きたくなってきた、香川。行きたい。あー、最近トレーニングしてさ、
はい。
野菜とか肉しか食ってないからさ。
野菜と肉しか食ってない。
いや、もちろん麦飯も食ってるんだけど、
はい。
やっぱりうどんとか食いたい。
そう、うどんとか食って血糖値上げてくださいよ、もっともっと。
うどんとか食って、てっちゃんって意外と食わないんだねって言われた。
え？
よく言われるから。
あ、台を片付けてくださいよ。
ペロってね。
うん、ペロっと。
香川今年中に行くんで。
そう、でかい、でかいの食えるなって、でかいだけあるなって。
なんで、あんまり食細いんだねって言われたらイラッとするのか問題ですよね。
そう。というかなんであの人は、あの、食べれるっていうことを大事に、だってっちゃんの、あのお父さんもそうじゃないですか。
はい。
誇示したかったわけでしょ？
そう、息子にね、まだまだ負けんぞって。じゃあ3杯目、乾杯。
だからその気持ちがどっから来るかっていうことなんですよ。なんか食えなくなったらなんかものすごく自分がダメなやつって思ってしまうじゃないですか。
お父さん無理してたのかな？
わからん。トイレ行って、うわーって
入って。いや、トイレで入ってなかったの。そのままビールめっちゃ飲んでた。食い終わった後に飲んでた。その後なんかつまみも食べてたからもう無理ってなった。もう無理って。
それもう鉄の胃袋ですね。
毎日だよ。
でもね、そんだけ食っててっていうのがなんかよくわからんけど、あの、自慢話にもなるし。
そう、自慢話にもなるし、面白いでしょ、これ。
なんか、あの、あれじゃないですか。武勇伝になってくるじゃないですか。
なる。
なぜか。
うん。
これはなんでなんやろうっていう。食ったら偉い感は。
だって、大食いとかって、未だにテレビとかでもあるし、大食いアイドルとかっているんですよ。
はい。
あの、なかなか可愛い女の子ですよ。はい。アイドルだけあって。でも、めっちゃ食うんですよ。
じゃあなんか一目置かれますよね。
もうだからそれだけで番組でね、よくね、
うん。うん。昔もフードファイターって言いましたよね。
うん。
やっぱフードファイターっていうだけでなんかすげーってなりましたよね。
すげーってなるし、みんなおーって。あの、最近ダウンタウンの番組で面白いのがあってですね、はい、教えてもらったのが、
はい、
寿司食いねーって歌ありますよね。
寿司食いねー。
食いねーって、はい。あれに合わせて寿司食うっていう。
何ね、それは。
小肌なんとか、なんとか、あの、マグロとか言って、
うん、
寿司食いねって、あの、寿司のシャリネタ言っていくじゃないですか。はい、あれに合わせてどんどん寿司が流れてくるんです、
はい、
で、それでパクパクパクパクって食べていくっていう、
はい。
で、プロレスラーとかが挑戦したり、大食いの人が。
そういうゲームになってんのね。
そうそうそう。で、寿司食いねのまま、
うん、
寿司が食えるかっていう。
あの、ビートマニア的にこの、途中詰まると。
ビートマニア、おとけみたいになってるんです、本当に。
その曲に合わせて食えきれへんかったら終わっていくんです。
そう。やばかったのが、
はい、
後半、
はい、
上がり上がりガリガリって
言
って、
うん、そう。
上がり上がりで大体死ぬんですよ。
この曲の。
上がり上がりクリアしてガリガリがやばくて。うん、
ここが難所なんだよな、みたいな。
そう、あの YouTube にあったんで、もうめっちゃ笑いましたね、本当に。
村さんがモテラジを聞いてたらカレーを食べたくなったので、数年ぶりにすき家へ。
ほう。
カレープラス健康セット。
あー、それいいですよ。
牛丼も食べたかったので、牛合いかけにしてみました。
もう俺も牛合いかけしたいわ。
ボリュームいっぱい、お腹いっぱい、カレーは普通にうまかったって。
悪くないですよね。
っていうか健康セットが流行ってますね、また。
だって。
てっちゃんさんがいけないんですよ、これ。
いや、豚さん、もうぜひとも行ってみてくださいよ。あれ160はちょっと、あの、異常。
カレーの合いがけ自体は食べましたよ、僕。
食べ
ヤウダーさんがなんか死んだので。
死んだ、死んだ。
ヤウダーさん追い出して。
いや、あのね。
はい。
もう一回、健康セットくぐりますよ。
はい。これ。
あの、スキヤ実況中継が良かったんでしょうね。
あんこさんが電車の中なのにバイオハザードですっげえ笑ってしまったって。スキヤ入るときにバイオハザードみたいなのとか。
って。
なんでやねん。
味噌汁に冷ややっこにひじきですよ。
うん。
これで160円。
うん。
どう考えても安いでしょ。こんなん立ち飲み屋でも提供できないから。
そう、できない。でもそれは何かを頼まないといけないんですよね。
そうなん、僕ちゃんと聞きましたんで。
うん。
あとね、ポテトサラダセット190円、味噌汁とポテトサラダ。ちょっと高いね。
え、味噌汁と、あ、それもあれですよ。健康セットと同じ類ですよね。
うん、今、スキヤのホームページ
で。プラスできるやつですよね。
そうそうそうそう、そう。
いや、だからそれが高いから、健康セットがなんでそんなに安いのか意味わからんって思ったんですよ。
だから、冷ややっこも結構大きいよ。
そうだから、ひじきと冷ややっこに対して、ポテトサラダに対する期待が大きいのかなって。でもね、安い居酒屋とかでもポテトサラダとかでも250円とかするから。
結構高いな。
それ考えたら、やっぱり、健康セットって異常だなって。
いや、健康セットのね、冷ややっことひじきと味噌汁はね、うん、十分戦える。マジで。
異
常だよ、これ。
赤星。今
でも異常だな、
そう。安すぎる。まあ、その、メインにプラスするとはいえね、
うん、
メインもついてきますからね、それはそれで。
うんうんうん、
赤星のヒデさんなんですけど、鶏の唐揚げ問題。
ほう。
昔はもも肉が好きだったが、唐揚げ専門店で買って食べるようになったら、胸肉の方がうまいことに気づいた。私も今では胸肉一択。なぜか、スパイスマジックかって。やっぱりね、胸肉がうまいんですよ。
なるほど。
うまい胸肉を食うと、もう、もも肉は戻れない。あの、油切ったもも肉に戻れないっていう何かがあるし、手羽先とか好きな人は分かってくれると思いますけどね。
なるほどね。
手羽先も言うたらそのホワイトミートですからね。唐揚げはいいぞ。
唐揚げ美味しいよね。
うん。
大好きですね。
うん。あ、にゃんじゃ、野菜猫さん。モテラジ4本を一気に聞きました！てっちゃんさんのカレーリポートとか、クリーピーとレベナントの感想とか、面白すぎて朝まで聞いてました！朝まで
朝まで。
竹内優子がシチューをお鍋に入れて持っていく話がめちゃ面白くて、何回も聞いてしまうって。
お鍋っていうか、なんかガラスボールみたいな
やつ。そう、ガラスのすり鉢みたいなやつ。
それにめっちゃサランラップ巻いて。
しかもなんか茶色い、なんかシチュー、うん。なんかギチギチ
に。ビーフシチュー。
なんでそこが、にゃんじゃやさん、えねこさんは面白かったんでしょうかね。
多分、隣にもらったんでしょうね。
シチュー。
シチュー。
その隣にシチューをおすそ分けするっていう感じが面白かった。
多分、にゃんじゃさんも自由になりたかったんじゃないかな。
後で教えてやろうなって。
後で、にゃんじゃにも教えてやろうなって。
絶対、にゃんじゃもこれ本気になったら絶対できるよ、これぐらい。
うん、
料理とか絶対できるから。
うん。
っていうやつですね。ああ。二代目米八そばさんが、もてらじのてっちゃん氏におすすめされたベープを購入して、一、
うん、
週間余り最強メンソールリキッドを使ってたら、タバコがまずくなってきて、もう丸二日ベープだけで過ごしてる。
うんうん。
タバコをやめる気なんてなかったのに、これは良かったのか悪かったのかっていう。
いやー、ね、うん、ベープのメンソールね。
はい。
ごめん、そばさんの。
はい。
ハイパーメンソール。
はい。
めっちゃメンソールなんですよ、本当に。
あ、そうなんや。
むせるレベルで。
はぁ、濃いね。
濃い濃い濃い。僕メンソール好きだったんですよ、タバコは。うん。だからメンソールがいいって言って、メンソールすると、うれぇーってなるレベルだけど、
うん、
ちょっと調整して吸うと自分のね、吸い加減を。
はい。
もうタバコ以上にメンソールだから、もうこれでいいやってなってくる、本当に。
え、タバコがいらなかったのか、じゃあメンソールが欲し
い。だから僕メンソール吸いたかったんだなと思って。タバコが吸いたいんじゃなくてメンソールだったんだわ。
まあ、タバコやめる気なんかなかったのに、ベープだけで過ごしてるっていうか、まあ、ベープもタバコの一種ですから、はい、こっち派になってきたっていうこと
ですね。そうそうそうそうそう。あの、ベープ吸って健康になろうっていうのは大門違いなんで。
しかも、ベープ吸っててタバコやめましたっていうのも、吸ってるでしょって。
うん。
ツッコミが入りそう
な。でも最近僕、輪っかで作れるようになりました。
だから、もう、ハマっとるやん。
いいよ。
うん。
ベープいいよ。
ベープはいいぞって。
あの、俺ちょっと今度作ろうかなと思ってるもん。
動画を？
いや、自作リキッド。
いや
あの、グリセリンめっちゃアマゾンで売ってるんですよ。
はい。そう売ってる。
あれ買ってバニラエッセンス入れて、
うん。
あとメンソール入れて、あの、メンソールバニラとかやりたいな。
うん。
すいません、なんか今ちょっと豆食ってます。
豆好きですもんね。
そうですね。あとね、
はい、
最近見た大食いのね、
はい、
テレビのやつでね、
はい、
大食い有名人がね、フードファイターみたいな人たちが、老人のメイクするんですよ、特殊メイクで。
はい。
で、それで、
うん、
なんかドッキリのために。
お
で、お店に入って、
はい、
老人が死ぬほど大盛り頼むんですよ。
はい。
お店の超チャレンジメニューみたいなの。
はい。
で、隣の女の子たちがブフーって吹き出して。
はい。
おじいちゃんだよ、みたいな。
うんうん。
で、頼まれてきたら、おじいちゃんとかおばあちゃんが、
うん。
おーって大きいねって。
うん。
で、それ見てブフーってみんな吹き出すけど、
うん。
めっちゃ食うってやつ面白かった。嘘でしょってみんな。おじいちゃんが、えっておばあちゃんがみたいな。
あの、出てたら成敗するみたいな。
そうそうそう。
それで思い出したけど、その、前も言いましたっけ、マルデブラーメンっていう岐阜の、めっちゃあの、大正からやってるラーメン屋さんあるんですけど、
はい。
そこの中華そば、おじいちゃんとかおばあちゃんとかが常連なんですけど、
はい。
みんな2杯食う。
やばい。
何杯ずつ注文。
あれ日本橋にいる中華料理屋でチャーハン消すおじいみたいな。
なんかわからんけど。
なんか豚さんが前言ってたじゃないですか。日本橋で、あの、食べ放題のところでチャーハンを消すおじいさんがいる。
おじいさんっていうか、あれはなんかようわからんおっさんですね。
チャーハン消す人。
あの、食べ放題があったんですよ。
はい。
今も一応あるんですが、日本人はもう行けなくなっちゃってて。
うん。
中国系の食べ放題があって、もう中華料理のバイキングで、なんか1000円以下とかですっごい600円とかやったかな。
うん。
むっちゃリーズナブルですけど、本格的な中華料理出てくるんですよ。
うん、
中国人がやってるだけあって。で、そういうとこの食べ放題って、さらにいろいろ取ってくるじゃないですか。
はいはいはいはい。
せやけど、あるおっさんが、その、バイキングで置いてる皿ごと持ってきたんじゃないかっていう、錯覚するぐらい、
うん。
あの、チャーハン山盛りでテーブルに置いてたんですよ。自分のテーブルに。うん、えって食べ放題でそういう発想なかったから、
うん、
でもてっちゃんさんの沖縄の話とか聞いてたらピザを丸まま持ってくる米軍とかがいるっていうのを聞いたら
ピザは1枚1人だから
つまりそのあの置いてる丸のピザをみんなでこう1ピースずつ取ってくんじゃなくて、
うん、
これ全部とか
そうそうそうそう
あとあの中国人が寿司桶をこれ、
全部。そうそう、中国人が寿司桶から寿司をトリザーに入れるんじゃなくて、寿司桶全部持ってくる。持っていく。はあ、大陸の発想には勝てないって思って。
だからこれは中国的発想だったんでしょうね。その中国バイキングやから。
うん。
だから、でっかい皿にチャーハンが持ってるんやったら、
うん、
それ全部みたいな。
うんうんうん。
いろいろ取ってくるんじゃなくて、もうこれ全部っ て、いや、もうあれ、よっぽどチャーハン好きなんかなと思って。
うん、
でも一種類を食べ放題で死ぬほど食うっていうのも新しい発想やなと思ってて。
っていうかなんかもう極まってますよね、それ。
そう。
それこそが食べ放題ですよね、今思えば。
って思ってて、よっぽどもうこの人はもうチャーハンでいいんやと思ってて。
うん。
で、あこんなやり方もあんねんなってんで食べ放題も深いなと思って自分が取ってきて。
うん。
またその席の近く通って自分の席に帰ってくるんですけど。
うん。
見たら、
うん。
その山盛りのチャーハンは消えてたんですよ。
うん、
えって。手品で、次また僕らが 取りに行こうって思ってた、その席通って見たら、
うん、
今度は麻婆豆腐かなんか山盛りになってて。
あ、一個一個全部食べるってやつ。
だから
最強
だからチャーハンをいっぱい食う人じゃなくて、
全部をいっぱい食う人、一個ずつ。
あの、一種類ずつ退治して。なんですよ。
ああ、完全にこれ、ゴーのものだ。極めてる。
別に大柄とかじゃないんですよ。
この店、極めてるタイプでね。
ただのおっさんにしか見えないんですよ。
いや、だって、豚尾さんとバンボシュ行った時も、
はい、
俺、ボソって言ってしまったもんね。
うん、
あの、俺、チャーハン一回でいいから死ぬほど食ってみたかったって。
うんうんうんうん、
そしたら、あるやんって、目の前に。本当だって言って、チャーハンめっちゃ食った。
そう。
感想としてはめっちゃ美味しかった。
でもそのおっさんは一種類ずつをいっぱい取ってくるっていう食べ放題の何かやった、マスターかなんかやった。
いや、マスターでしょ、どう考えても。
マスタークラスやった。
あと俺が見た米軍はシーチキンめっちゃ取ったりめっちゃパイナップルと肉だけ食ってずっと本読んでたりなんかね、そういう奴らがいる、食べ放題には何かがいる。
でも考えたら、
うん、
一番食べ放題食わないのってまあ女子とかじゃないですか。
はい。
で、女子が好きな食べ方って、
うん。
皿にこう盛り付けていくじゃないですか。
そうそうそう、ちょっとずつ
。あれが最も食えないのかもしれないですね。
あれが最も食えないのかもね。あの、本当にもう根性決めて、
うん。
足と、食べ放題のお店に入ったら、
うん。
まず自分が一番食いたいの全部山盛り皿に入れて、席に持っていくって。
そう。あれが最も食え
ない。俺何食いたかったかなと思って、鶏の唐揚げかと思って、鶏の唐揚げがあるんだったら、
うん、
もう50個ぐらい皿に入れて全部、席でまず食ってみろっていうこと、
うん。そう。あの、それの逆が、だからいろんなものちょっとずつ食べて、自分が食べたいものっていうのは特にないけど、いっぱいあったら楽しいみたいな。
うん、じゃあ今度やるしかないな、バンボシュに行って。
まず考えろって
自分が。ウィンナー焼くの結構好きだから。ウィンナー、ウィンナー60本ぐらい取って。
もう
死ぬほど焼いて死ぬほど食ってみる。
そう、もうウインナーいいよっていうとこまで。
じゃあウインナーに飽きたからって言いたい。
うん。
食べた後に。ウインナー飽きたから、じゃあ今度は、おでんって。
おでんはもうガーって盛る。
盛る。おでん盛るってやばいね。
はい。でもおでん食べ放題って言われても全然ときめかないでしょ。
ときめかないけど、バンボシュには常にあるからね。
そう、常にある。でもなんか目移りしてるうちにあのお腹いっぱいになるっていうのが食べ放題の肝なんでしょうな。
だから楽しいんでしょうね。
でもあの、そういうおっさんは、一心不乱に食うんでしょうな、うん。
楽しさとかないよね。
あの、これをいかに腹に詰め込むかみたいな。
プロだな。
いやーまあね、来週はまたあの、BL の話になっていくんでしょうかね。
あと愛蔵先生もね、来週。
ああ、そういえば、今週は粉にみじになってましたね。
粉みじみじになってるんでね。
そう、みんな誰も愛蔵先生いないこと気づかなかったです。
ひどない？ずっと気づいてますし。
あ、ほんまですか。
あとね、僕はあさって高井に行くので、
もう
高井のレポができれば。
あ、レポね。あとはなんか、高井に対してなんか、意見とか、あと恋愛相談も。
ああ、あれば。
はい。
ぜひとも。
そうですね。
あと、甲子園も沖縄勝ってやった。
え、優勝？
いやいや、一回戦突破。
ああ。
ましたね、不動明神号。
はあ。というわけで、
はい。
またね、あの、ツイッターとか、あと、メールとかね、
どしどし。はい、どしどしいただければ
と。ツイッターのメッセージもいっぱいいただいてるんですけども。
うん。
なかなかこれが。
何
これですね、ケロッとよみがえるさん、最近スキヤに毎日通ってます。本当にモテラジの影響？スキヤ最高、一部店舗で飲みスキっていうちょい飲みメニューが始まってるんです。これなんですよ、バッファローチキンっていうのがあって、バッファローチキンがこの手羽先のやつなんですけど、これを加えるところがもうなんか
プロです
な。そう、このバッファローチキンっていうあの牛丼以外の飲みの中心メニューみたいなのを一つ加えるっていうことで芯が通った感じになって。
ていうかなんか、
うん。
生き慣れてますよね、それ。
そう。で、ビールも290円か。290円と150円。
安い。
生中。
190円
あの、
なんかコップとかじゃないの、それ。
ちゃうねん。生中が290円で、
うん、
グラスビールが150円っていう憎い設定にしてるんですよ。
ああ、それは憎い。
そして、核ハイボールも250円飲めるようになってるんですよ。
なんで、核ハイボールって。
核ハイボールですよ。
はぁ、
核ハイボール250円飲めるようになってるから。
核ハイボールがあるの、
はい、
まず。
はい。だから、この飲みすきっていうのは、ちょい飲みとかと違って。
やってるじゃん、もう、完全に。
はい。
だって、ビールしかない。ビールの朝日スーパードライ中瓶しかないよ、普通は。
うん。そう。そこに、だから、生ビールの290円と、核ハイボール250円加えて、バッファローチキンも加えるっていう、もう完全にね、ここ本気なんですよ。
ちょっとインチキじゃん。で、これになんか軽くカレーでも入れてさ、
はい、
その後ちょっとちびっとやるかって言って健康セット頼んだら終わりじゃん。居酒屋とか行かんでいいじゃん、もう。
しかもこの、ちょい飲みのこの飲みすきのね、
うん、
メニューがバッファローチキン除いても、
うん、
唐揚げ、枝豆、牛すじ煮込み、チョリソー、軟骨唐揚げ、焼き鳥、厚切りベーコンって、ちゃんじゃやっことかって、もうめちゃくちゃ
バッファローチキン好きやで、頼むけど。
そう。めちゃくちゃ分かってるんですよ、このラインナップが。
何好きやってあんなに叩かれてたのに、なんか。
だから結局こういうのはうまいんですよね。
日本酒とかもあるんだ。
そう、ある。大吟醸。白鶴のやけど。でも白鶴の大吟醸でも大吟醸になったら、まあ白鶴うまいですからね。全然申し分ないですね、380円で飲めるんやったら、こういうとこで。
本当だ、生ビール290、ハイボール、チューハイ、日本酒380、
はい、
バッファローチキンってちょっと惹かれるぞ。
だからこれは吉野家とかのちょい飲みとかの残念感とかとは全然次元が違うくて、
今見て、
はい、
バッファローチキンが5本220円、
はい、
普通に安いで、つまみ唐揚げ3個120円、枝豆150円って、
はいはい、
全然悪くないですよね。牛すじ煮込み300円とか、
はい、
軟骨の唐揚げ220円、
はい、
厚切りベーコンなんか300円ですよ、安い。
これはあり得るわと思って。
本当だ、ハックツールの大吟醸380円、はい、キリン本搾りグレープフルーツ、うん、これは
こっち飲み屋感分かってるわと思った。
分かってる。さ、今不景気じゃないですか。
うん、
寂しい懐ですよ。
はい。
どうにかしてちょっとでも安いメニューで行きたいところ分かってるよ、これ。
うん。
しかも。朝日スーパードライ生中290円だぜ。うん。安い。
うん。これならもう全然ありって思っちゃう。あり得る。
スーパードライにバッファローチキンに枝豆で僕は立てていきたいですね、うん、ちょっと戦略を。はい、
で、これで、もっとなんか、ちょっと締めに、牛丼とかもいいなってなったら、健康セットも立ち上がってますよ。
いや、もう健康セットでな、何杯、やろうと思ったらね、どっしりいけるぞ、大吟醸。健康セットマジでいい。
いや、これに対して本当に。
っていうかね、ラジオ終わった後ね、今ね、好きに行きたくなってます。もう一回健康セットって。
ってのも、こう飲みすぎはね、ちょっとプロがメニュー制定してる。
クリーム、俺クリームコロッケめっちゃ好き。
そうなんですよ。プロがやってるよ、これ。
これ絶対モテラジ聞いてるわ。
うん。メニューに芯があるもん。
うん。通ってるもん。
通ってる。バッファローチキンを導入しようって考えたのがもう大胆やわ。
だって核ハイボールだよ。
うん、そう
だね。トリスじゃないよ。
そう。
で、250円よ。
はい。
都内でしょ？
はい。
めっちゃ安いわ。なんか赤ちょうちんの飲み屋みたいなレベル。てか、立ち飲み屋みたいな。全然。それでも安価だよね。
全然こんな立ち飲み屋あってもおかしくない感じやもん。
なんで？
いや、本当にすごいと思う。バッファローチキンを、がもし当たれば、ここは成立しちゃうもの。
だってこれ、松屋も吉野家も焦るよ、これ。
焦るかな？でも、あと、嫌でとかって思ってる。
だってもう、しょうもないもん、吉野家のみとか、沖縄にもあるけど。
しょうもないんすよ。
あんなのあるんだったら、隣のファミマで買った方がいいわ。
そう。これは好きやの飲み好きは、これね、夜理由になる感じがすっごくある。
うん、
まあ、実際そのバッファローチキンとか食って、何これとか、このクリームコロッケ食って何これってなる可能性もあるのかもしれへんけど、
うん、とりあえず。でもならない枝豆と健康セットがあるから、ね。
そう。でもメニューに見ただけで、とりあえず一回はチャレンジしてみたいなっていう。
分かってる感がある、まずメニューが。
うん。 吉野見とかはもうメニュー見た時点で、あかんわ感がすごいだろ。
これ。これは、ちょっとあのね、皆さん飲み好きで検索してみてくださいよ。
はい。
で、メニュー見てもらったらわかると思うんですけど。
ちょっとうなるわ。
あの、知ってるなみたいな感がある。
うん。普通にアピール度が高いですよね。
あと、普通にアルコールが安い。
そう。
生中290円は安いよ。
そうやね。まずね、アルコール安くしないと話にならんのですよ。
牛丼食いながらビール飲んでも安いですよ、これ。
はい。そうなんですよ。この飲みすきの店があるだけで、ビール一杯ぐらい飲んどこかなってなるんですけど、普段のメニューではビール飲もうってならんっていうのを分かってる。
うん。だって普段600円ぐらい出さんといけんもんね。
うん。そうなんですよ。それは普段は飲んで欲しくなかったからあの値段になってたんかもしれないんですけど、でもこれはもう完全にそっちに寄ってますね。
僕らに寄り添ってますね、好き。寄り添って。あんだけ言われてブラック企業なのに。
そう、ブラック企業やからこそみたいな。
ちょっと嫌だけど。そこら辺嫌なんだけど、確かに。
はい。はい、
ブラック企業のお店はなるべく行きたくないんだけど、
はい、
これはちょっと魅力的ですよ、皆さん。あの、仕事帰りにね。
はい。
ちょっと一杯っていうには十分すぎる。
十分すぎますね。
1000円でお釣りがもうめちゃくちゃ出る。
うん。しかも5時から朝の5時までやってるのがやばい。
頭悪い、これ。もう、あのね、申し訳ないけどね。
うん。
僕が東京とか大阪とか行ったらね、
はい。
飲み好きで5時5時や、あるかもしれない。
そう、あるかもしれない。あの、もう、この時間やったらまともな店やってへんで、とかって、あの前の、ほら、てっちゃんさんが、あの、水天宮とかのあ
たり。そう。だってもう全部閉まってたし。
ああいうシチュエーションで飲み好きとかあったら、そこでちょっとここで飲んでいこうやって、ならんとも限らんでしょ、こんなん。
てか、だから腰入れていくかってなるよ。ここでちょっとって。
そう。何
百円、野菜さつま揚げとかいい220円で、うん、メニュー通りにはいかんにしろ。
うん、
だってチョリソーなんか、絶対外れないし。
うん、
枝豆も、
うん。いや、焼き鳥これどう見ても2本入ってますよね。
はい。
それで180円とか全然ありですよ。
うん。
うん。
ちゃんじゃやっこなんか絶対外れんし。うん、てか、あの、健康セットのちゃん、あの、やっこでしょ、これ。
うん。
だったらもう間違いない。うん、てか、何言っても、ビールが290円は安い。はい、
もう正義ですね、この時点で。
はい、
あと、あの、メニューのほとんどが、
はい。
あの、肉系に偏らしてるのも、もう、
そう
、うまい。
うまい。
うまい。
もう勝負ありって感じ。
そう、結局なんだかんだ言っても、あの、豆腐とか豆とかばっかり並べられてると、
うん、
あかんのですよ。
ちょっと、男としては。
それ、コンビニでいけるやん、みたいな。
ちょっと肉食いたいわ。厚切りベーコンなんかもういいじゃん。そういうのでいいよってなるよ。
この辺の厚切りベーコンとかチョリソーとかコロッケとかっていうのは、仮にコンビニで買ったとしても、これぐらいの値段なんですよ。
はい。
そこを分かってるっていうのがもう、やばい。
ちょっとね、あの、リスナーの方ね、飲み好きレポを待ってます。
はい。待ってます。
沖縄にはないんで。
そう、あの、大阪にも多分今んとこないと思うんで。
あの、都内のリスナーさんはぜひともね、は
い
は
い。お願いします。
はい、
それではまた来週。
来週、さよなら。